ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきます。そして今月はひふみお株式会社代表取締役白澤茂樹さんをお迎えしてお送りしています。お二方今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、今月の月間テーマが何でしたっけ？
月間テーマは、はい、まあ、持続可能な社会のあり方ですね。
持続可能な社会のあり方、はい、本当に濃い話を
濃い話を、
はい、2回してまいりまして、はい、今回3回目になりますけれども、どんなテーマでお話ししましょうか？
今回はですね、はい、ちょっと本当にもうこのシゲニートを語るっていう感じなんですけれども、はい、ここは、はい、思ってたんですけど、うん、もうここで話をしたいなと思ってたんですが、うん、まあ、教育もそうですし医療とかもそうですし、うん、まあ、政治とか法律とかも合わせて、うん、なんで、うん、こんなにシステムのアップデートができてないのって思いませんか？
うん、
本当にね、こう技術とかいろんな発見とかすごいスピードアップしてるんですよ。もう医療とかで本当にいる現場では、現場ではまだまだですけれども、本当に早い、もうどんどんどんどんすごいなっていう、もうこの何年かの、まあ、技術だったりとか TL とかもそうですけど、すごいスピードなのに、ここの生き方っていうか、このシステムそのものが全然アップデートされてないので、この歪みがひどい、なんでなんでしょう、
なるほどまあ僕自身やっぱりそこでですね、この日本というか、社会で一番の問題というのはですね、あの障害学習って言葉あるじゃないですか。
あります、はい、うん、
日本人はだいたい障害学習の言葉を、うん、意味を履き違えてます。例えばじゃ社会を引退して、うん、現役を退いて、うん、その余暇余生を送るために、はい、うん、ね、例えば生け花をしたり、はい、グランドゴルフをしたり、うん、まあ、そういったことが実は障害学習だ、うん、みたいなことに捉えられていたりする現状が日本の中にはあります、はい、でも欧米を見ると、うん、結局社会が変わっていくので、うん、学び直しをしなければ、うんうん、その中で戦力にもならないし、生き方も難しくなっていくから、うん、どんどん 毎年学び続けているんですよ、欧米は、
う
んうん、
へ
ー、うん、例えばですよ、うん、僕今年46の年なんですけど、はい、もう義務教育を終えてだいぶ時間経ちます、はい、うん、でも僕が義務教育を終えた時の時代と今の時代で大きく違っているわけで、当然コミュニケーションツールすら違うじゃないですか。
違うですよね、全然違いますよね。
それを僕らは興味があったから、その仕事にもしてきたし学んできたんですけど、でも一方でそういったことは絶対に僕には必要がないって固くなにやらない人がいたり、興味を持たない方っているじゃないですか。まあ、そのあたりっていうのは実はこれ障害学習がやっぱ解決すべきことで、世の中がこれだけデジタルになっているのであれば、デジタルの活用方法っていうのはこれはもう一度学び直しをすべきなんですよ。だから学び直しをしない方が制度を作ってたり、簡単にいい制度だとしても、例えばね、いろいろとあると思いますけど、マイナンバーの話なんかも、
はいはい、
ね、やっぱりデジタル化した方が絶対に世の中は圧倒的に便利になる、これ間違いないんです、でも学び直しをしていない方々がデジタルは怖い、そういったことではないでしょ
う
と、学び直さない結果なんですよね、いいシステムでも結局運用できない社会になっている。
そうですよね、
それがね、結構この国が抱える大きな課題だなというふうにやっぱり思いますね。
へー、あ、でもその話を聞いたときに、なんかそのもう最近このコロナ禍で結局その学校にも、通信環境というか、例えば iPad がこう、配布されたりとか、そういうところでその先生たち用にそういったその講座が開かれるとか、そういった結構ニュースもよく聞きましたよ ね、
ね、
先生たちもだから、対応するのがね、
学び直しをしている、
そうそうそうそう、
ですよね、
うん、
大事なことですよね。
多分ね、そうなっていかない、だから結局学び直しをすれば、結構いろんな問題が、解決すると思うんです、僕自身その、ね、PTA 会長という立場にありますから、はいはい、じゃあ子どもたちのスマートフォンの問題とか、インターネットの活用の問題っていうのはずっと出てくるんですね、はいはい、でもこれ突き詰めていくと、結局リテラシーが 子供たちの方が高くて親の方が低い、
うんうん、確かにわかります。
そこだけなんですよ
そうなんですよね。
親が学び続けていれば、うん、子供の優位に立てるんですよ、うんう
ん、もう耳が痛いです。まさにそうですよ、はい、本当にね、もう親は必死なんですけど、いろいろこうパスワードとかしますけど、子供たちはパスワードの解除法を知ってますよねもうね、本当に確かにもう、はいはい、白澤さんのおっしゃる通り、ええ、
で結局で一番の弊害がですね、はい、その分からないことは怖いから禁止しちゃうんですよ、
うんまあ、学べばいいじゃないかって話ですよね。
そうです。それがね、多分一番の子供たちにとって次世代にとっての不幸だと思います、
うん、本当不幸ですよね、
はい、
それただのいけませんね。
でも常日頃からね、直先生もアップデートは必要だ必要だってずっと言い続けてますよね。
そうなんですよ、うん、やはりアップデートっていうかこう変わっていくわけですから、うん、やっぱり同じでは入れないですよね、うん、やはりこう利点も欠点もあるかもしれないですが、どんどん変わっていくわけですから、やはりその時々でしっかりと学び続けるっていうことがどうしても不可欠ですよね。そうしない人が増えてくると、うん、なんかそんな歪みが出てくる、はい、っていうことになるんですよね、
はい、結局前方互換後方互換って考え方があるんですけど、うん、要するに後方の方、古い方にやっぱり価値観を合わせていく社会になっちゃいますね、
うん、それもゴデゴデなんかちょっともう全くって感じですね、
はい、だから進化しません、ね、世の中変わっていかないですね。
なるほど、
うん、そうですね、白澤さん今まだ40代半ばということですけど、あの学び直しされてますか？アップデートは常にされてますか？
そうですね、常にしてますね。で今私ね、大学中退なんですけど、
はいはい、
まあ、福祉の勉強をもう一回しようと思って、うん、今大学2年生
です、すごくないですか？この意欲と実行力
こんなにあの授業されててお忙しいのに、
やってます、ね、すごいですね、学び直しですね、
実際どうですか？もうあの若かりし頃にその大学門くぐってた時と、今40代半ばになってこう学び直しとして大学に行くわけじゃないですか。やっぱり気持ち的に違いますか、
うん、やっぱりその自分がなすべき分野のことを学ぶというのは、うん、こんなに楽しいものなのかっていうその実感はありますね、はい、
確かにこう自分のこう興味のあるものとかこうどんどん突き詰めていきたいものって、はい、うん、やっぱり学べば学ぶほど楽しいですもんね。
そうですね。
なんであんなに学校の時って楽しくなかったんでしょうね、うん、
目的が
大学のあり方というかちょっともったいない感じになってますよね、
う
ん、日本のって。
そうですね、
なんかこう就職のためというか、うんうん、なんか受験生って大学に行ったら遊ぶんだみたいな、
そうなんです
よ、すっごくもったいない大学のなんかこ う, そう、ね、活用のされ方で、そうするからなんか、うん、国際社会でなんか、うん、うまくいかないんだなというふうに今更ながら感じちゃうところですね。
そうですね、
大学ね、そんなならないと。
なんかその鹿児島ってその教育のあり方で、例えば、うん、立志式ってあるじゃないですか。
あります。
立つ志す式。
はいはい。
ね、要するに
15歳の時でした、
うん、原服でしたかね、
はいはい、
あの年の時にやっぱりね、志をしっかり持とう、うん、あれが機能してる時って、うん、おそらくその自分のなすべきことが何なのかってことを深く考える、
うんうん、
でそれで実際に社会に、まあ、大人になっていく、
はい、
で成し遂げていくってことが、うん、多分当たり前のように行われたと思うんですよね、
うん、
おそらくだから大学に行く前にもう一度正しく立志式をするとかね、
そうですね、
それで自分の進路を決めるとか、
確かに、
うん、そういったことは結構重要かもしれないですね
本当ですね、
ね、だから今このラジオを聞いてるリスナーの10代の若者たちがどんな風に受け止めてくれるかですよね。だからそうですね、私も10代の頃考えると何にも考えてなかったな、うんね、あの頃にやっぱり ね、こういう話題になっていたらもうちょっとこう自分の将来に真剣に向き合うことができて毎年毎年アップデートできてたのかな、
はい、だって今は、うん、あの昔ほど情報が得られない環境じゃないじゃないですか、うん、10代は私の、ね、10代の時はやはりそれこそそこまで情報が得られなかったな、
うんうんうん、
今の子たちは本当やろうと思えばいくらでも情報が得られる環境ですよね、なんかもう自分の環境というか立場を嘆くことなく、
うん、
まあできるんだから思いっきり自分の力で伸びてほしいっていうのがありますよね。そのチャンスを与えるのが、
う
んうん、でも大人の
大人ですね、
やっぱあるといいよねって思いますよね、
ええ、大人がだからまあ学び直しをする、
あ、すべきですね、うん、本当に、
はい、学び直ししないのであれば分からないを否定しない、
うん、
そういうものかと受け入れる、はい、まあ、このおそらく、ね、そういう気持ちが必要なんだろうというふうに思います。
せっかくね長寿化したのであれば余生なんて言わずに、うん、ちゃんとおっしゃるように学んで学んで学んでですよね。
世の中もっと楽しんだ方がいいです。
ですよね、
はい、数年前になんとかペイなんて絶対使ってなかったじゃないですか。
そう、うんうん、本当ですよね。すごい変化ですよ ね
確かにそうですね。もう人生100年時代なんて言われてますけれども、ね、この番組でよくその健康寿命の話をするんですが、やっぱりその健康寿命がいかにこう、ね、いかに伸ばすかということと、あとやっぱりそれに伴ってやっぱりこう自分のこの心とか頭もね、学び直しをすることによって、そっか、楽しいバラ色の人生が待ってるということなんですね。
まあ、だけどですね、努力の一言ですよ。そうするためには
そう、
残念ながら本当に感じることは、年を取るほどに努力することが増えるんだなっていうふうに、やはり体は言うこと聞かなくなりますし、だけどだからこそ経験値がどんどん生かされるんだなっていうふうに感じるんですね。
はいはい、
だからこそどんどんとやはり学び直ししないといけないですし、でもそうすることによって、その長く生きた人でしかわからない知恵と、あの発見というか新たなこう何かが生まれるではないのかなって。若いだけでは勢いはありますけど、やっぱり前頭葉ね発達してないので、あんまりやっぱおいおいっていうことがね多いと思うんですね。だから長く生きたからこそ、なんかこう得る発言とかあると思うんですが、おっしゃるように過去にとらわれず、なんか学び直しをしてもらうことによって、より良い本当社会づくりというか、やっぱできるんじゃないのかなというふうに思いますよね。
思いますね。
そのためにはちょっとね、本当、よしもう一度やるかっていうような気持ちを持って、やっぱ取り組んでいる方々が増えていくといいなというふうに思いますね。
いいですね。すごい、なんかでも白澤さんの話ってすごい刺激的ですね、直先生ね。
そうなんです
ね。いやいやいや
い
や、いい
なって思いますね。
ねえ、直先生も今学び直し、なんかアップデートとか
ずっとしてますね。もうそうすることによって、あ、本当に面白いなということと、いやでもそうしないと全然本当についていけないと思いますよ。全然本当に過去だなって、ただの今昔あった医学の教科書も、もう過去のものだなっていう風に感じてますので、何の分野においてもアップデートで、どんどんどの専門の人もアップデートしてる人だけがちゃんとその最前線にいるはずです。そうしない方はもう過去の人になってしまうので、やはりですね、厳しく頑張らないといけないですよね。
いやー、ね、アップデート、学び直しが大事、そしてそれには努力が伴うという、
努力なしには何も。
いやー、今回も勉強になりました。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 結核の提供でお送りしました。さて、次回は白澤さんと語る、いよいよ最終回となりますけれども、またちょっと熱く3人で語りたいと思います。白澤さん、直先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。